公演の中
はい。
でいらっしゃった方の反応がすごくあっ
はい。
た、盛り上がったっていうのは。
そうですね。講座の中でほとんどはやはり野生動物との距離感といいますか、シマフクロウってなかなか知られてないんですが、やっぱり皆さん見たいっていう気持ちはあるわけですよね。で、北海道内でもある場所、観光目的でこう餌付けをしている場所があって、で、やっぱりそういうところだったら見れますよねっていうような話題があったんですが、現場で研究として携わっているものとしては、やっぱり餌付けとして行われている場所と、まあ、給餌、環境省など行政が繁殖の手助けのために餌を与えているところとっていうところの明確な区分けは必要だなというところのお話しさせてもらったんですよね。見たいっていう気持ちもわかるんですけど、どうしても餌付けをしている民間で見せるために餌付けをしている場所は人慣れをしてしまうシマフクロウっていうのが傾向としてやはり強くって、その親だけじゃなくて子供も
代々ね。
人慣れをして、まあ、なかなか結局そこから独り立ちできない、戻ってきてしまうっていうパターンや、まあ、親から追い出される喧嘩をして蹴り落とされた時に骨が折れてしまうというような、で近隣で交通事故に遭ってしまうというような傾向が強いので、難しいんですね。こう見ることでね、知るっていうのも大事なんですけど、相手に影響を与えないように観察をする、知るっていうような私たちが心がけるべき距離感っていうのがね、シマフクロウだけじゃなくね、野生動物っていうのは大きなテーマだなというお話をちょっとさせてもらいました。
熊なんかもね、そうです
そうで
よ
すね、知
ね。
床なんかではね、やっぱりこうちょっと履き違えた観光客の方なんかは近くで見る時に餌を与えてしまうとかね、熊に限らずキツネなんかもね、
そう
やっ
で
ぱ
す
り
よ
ね、
ね。
そういう個体ってどうしても後々事故に遭ってしまうっていうパターンが多いので、
そうですね。私も岩吹水門に行くときに必
あそこ
ず
は
出
そう
会っ
です
た
ね、ありま
キ
す
ツ
ね。
ネ。しかも子供だろうと思われる車に寄ってくるんですよね。ってことは、あれは人間がきっと何かを与えたから。
まあ、学習してしまってる子ですね。でもそういう個体はいずれは交通事故にあって死んでしまうパターンが多いです
ですよ
ね。
ね。で、もしくは餌を取れなくて餓死しちゃ
あ、
う。
そうですね。
だからこの冬きっとあの子は越せないだろうなって。で、それってやっぱり人間側の責任だと思うんですよね。
そうですね。本当に人が関与する、手助けする必要もあるけれども、過剰な干渉っていう
で
の
す
も
よ
ね、
ね。
良くないっていうところが、本当に見極めってすごい大事だなと思いますね。
まあ、それは彼らが考えることじゃなくって、やっぱり人間が考えて対策何を立てていかなくちゃ、考え方を新たにするとかっていうことだと思うんですけど、本当に野生動物と人間の距離感っていつまでたっても難しいなって思いますよ
そうです
ね。
ね、本当にシマフクロウに関してはやはり、まあ、写真を撮りたいってい
まあ、
うね、
結
気
局は
持
そう
ち
なんです
も
よね。
分かることは分かるんですが、時にこう見る写真が明らかに怒ってるなっていう表情の顔の時はね、そういう写真見私たちも見てしまうと、警戒されてる、怒っているっていうような状況をね、背景を推察してしまうと、こう程よい距離感を保ちながら
ですよ
こう
ね。
付き合ってもらいたいなっていうのは思いますね。
単純に見るだけだったら動物園に行けば会えますからね。
まあそうですね。
でもそうじゃなくて、やっぱり自然の中でっていう、でカメラに収めてっていう、そこなんでしょうけど
そうで
ね。
す
ちなみ
ね。
にシマフクロウが怒った時ってどういう形相になるんですか？
シマフクロウはですね、普段落ち着いてる時はこう丸い頭なんですが、怒ると警戒すると鵜鶴と呼ばれる、まあ、耳の羽で自由と呼ぶこともあるんですが、頭にこうピコンと
耳が立つ
耳
感
が
じ。
立つような感じで羽が膨らむんですね。その表情の時は、あ、怒ってるなって私たちは思います。